皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり、誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど、Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第362回目。先週に引き続き、市島さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
自分でも知り合って社長さんなんですよ。
おお、はい。
なんで、すごいですね。もう3時間ぐらい研修しただけで、もう他のスタッフとか勝手に教え出したりして。
はぁ、
なってますね。そうね。もう起業家同士なんで、言いたいことがすごく勝手に分かってくれるというか。
理解早いですよね。そういう人はね。
全然違いますね。
ね。市島さんがやろうとイメージしてるものは、スッとこう入ってくんじゃないですか。
あ、そうです、そうです。
ね。ああ、じゃあこうやりましょう、市島さん、みたいな。
はい。
うん。
結構午前中その人と、なんか、くだらないことも含めて、ミーティングすることが多いですね。うん、
ああ、でもそれっていいですよね。
はい。あ、そうです。やっぱり、言ったことがね、伝わるっていうか。
ね。
はい。結構大事ですよね。
大事ですよね。ああ、そういう方今採用してやってるんですね。
そうですね。あともう、僕からしたら雑談とかしてても、あ、お金入ってきてるわけですからね、時給
が。そうか。
そうです、そうです。なかなかいい感じじゃないかなと。
そうだよね。市島さんと話してるだけで、それでお金もらえるんだからね。向こうは向こうでいいのか。
なかなかいいみたいですよ。
あー。そのリモートで、はい、何時から何時までみたいな、
日
の出し方なんですか？
なんか何時間働いたとかはつけてもらってるんですけど、なんて言うんでしょうね、いつ働かなきゃいけないとかなくて。
ああ、はあ、はあ、はあ。
一応業務委託なんで、もう完全に自由にやってもらってますね。これやってほしいってだけ。
じゃあ、例えば、なんだろう、ここのランディングページ、このランディングページを作ってよ、ポンみたいな。
はい、ああ、そうですね。はい。
で、それで何時間かかったみたいな感じで自己申告みたいな感じなんですか？
そうですね、そんな感じに近いです。もう記録して、カレンダーとかで。
はいはいはい。
そういう風にやってますね。
なるほどなるほど。じゃあ本当に、向こうからしたら自分の空き時間を市島さんの時間に使うみたいな感じなんですか？
空き時間、そうですね。大体なんか向こうで決めてるようなんですけど、最初だけ聞くんですよ。その何日の何時ぐらいが大体こう勤務なんですか？
はいはいはいはいはい。
分かってれば楽じゃないですか、こっちも。
そうだよね。
振りやすいんで。
はいはいはいはい。
その中で結構やってくる。
じゃあ、例えば子育て中のママさんなんかだと、子供が幼稚園行ってる間の何時から何時までだったらできます。
ああ、そうですね。大体分かってれば。
はいはいはいはい。
あ、それでいいですよっていう感じで。
なるほどなるほど。
やっぱりタイムリーに仕事してくれる人の方が、なんか振りやすいのはありますけどね。
まあまあそうですよね。
うん。仕事もやっぱあるんで。
でも市島さん、朝早いって言ってたじゃないですか。
はい。
その朝早くから合わせてくれる人もいるんですか？
あ、いや、僕逆に一人でやりたいんですよ、朝は仕事を。
ああ、そういうことなんだ。
やっぱり人が来ちゃうと、オンラインといえども、なんかこう、ちょっと気になるっていうか。
ああ、じゃあそれはもう本当に自分一人の時間。
そうですね。はい。
もう もう入れないで。
ですね。
雑音も入れないで。ライブからシャットダウンしてみたいな。
ああですね。なんか、去年の後半ぐらいからなんかもうめちゃくちゃ忙しくなっちゃって。
はいはいはいはい、はい。
本当に仕事時間減っちゃうってなんかおかしいんですけど、言ってることが。いやーおかしいですね。
あ、なんか違う趣味の方がい
い。まあ、趣味もありますし、僕、うん、なんか仕事と趣味のその、なんか境目が本当なくなってきてて、なんて言うんでしょう、自分の業界の、物販って業界がいっぱいあるじゃないですか。
あるある。
自分の業界の、そのリアルな飲み会に行ったり、
う うんうん、
あのなんだろう、仕事につながる遊びみたいな、
うんうん、
でも行けるようなそういう時間やってるんですよ、
うんう
ん、なんでそれがすごい忙しくて、
あれ一目さん、あれ無栄体やってるんでしたっけ。
ああ、そう、それも忙しいんですよ今。
それもってことは、それ以外のことも忙しいんですね。
まあ、あるんですけど、今ちょっと、本当に、もう、まさに、聞いてくださってありがとうございますと思うんですけど、
うん、
もう、ムエタイに集中してて、
うん、
いやー、この間ですね、うん、3月12日に、試合があるんですよ。
うん、え？
ちゃんとした公式戦で、
3月？いつですか？
12ですね。
3月12。皆さん覚えてくださいね。3月12。
チケット制なんですけども。
おお。
ですね。
どこでやるんですか？
結構すごい会場で、新宿フェイスって言うんですけど。
はい。
要は、なんかプリズムっていうか7色のカクテルライトとかありますよね、入場で。
はい。
プロみたいにこう照らされたり、あと入場曲とかもあったり。
はい。
もうすごい人とかガウン着て出てくるような、
そ
うい
う、
キックボクシングの試合なんですよ。
はい。
はい。で、それにエントリーしたっていう。
あ、今、新宿フェイスっていうのはちょっとホームページ今見てるんですけど。
見ました。はい。
スケジュール、3月
?12 の、
3月10、あれ、まだ出てないよ。3月。
そうですね。
12?14、全日本プロレスってのあるけど。
あ、多分まだですね。ナイスミドルっていう試合がありまして、
は
あ
は
あ
は
あ、35歳以上のファイターだけは出れるんですよ。
へぇー、そういうのあるんだ。
そうですよ。僕も43なんですけど。
へぇー。
でも、あれですよ、本当に、チャンピオン戦とかまであるやつなんで、かなり気合が入ってて、本当にすごい人になると、もうアマ170戦とか、やばいです。
へぇー。
なんで、もう、デビューそこそこのプロとかでも全然強い人出てきますね。
はぁー。それに向けて今、あれですか？鍛えてるんですか？じゃあ。
そうなんですよ。僕、ちょっとムエタイスタイルなんで、ムエタイでこう、日本一っていうジムがあるんですよ。
はぁ。
でも、世界チャンピオン出してるジムがあって、これちょっと横浜の方でなんか遠いんですよ、うちからだと。
はい。
もう1時間20分くらいかかるんですよ、片道。
まあまあ遠いですね。
と思うんですけど、まあ、でも結構スマホで仕事できるようになったので、ある程度。
うん。
はい、そういう仕事ちょっと貯めといて、移動中にやるんですよ。連絡とか。
なるほど。
はい。そうすると、まあ意外と、なんとかなるっていう。
じゃあ、なんか、ムエタイをやるために仕事をちょっとこう、やり方を変えたみたいな。
いやー、まあそういうとこもありますけどね、まあ。いや、本当にもうちょっと試合近くなってくると、もう2月になってしまったので、
うんうんうん、
もう射程距離なので、あれですね、もう一時的にやめようかなと思って仕事を。もう打ち合わせだけとかにして。
やめようかなって。
もう。
すごいこと言うよな。
期間限定でもセミリタイア。終わったら戻ります。
でもそこまで集中しないと、でもあれですよね、ねえ、やっぱりこう、要は、ねえ、相手をこう倒す競技ですからね。
ああ、そうなんですよ。それもあります。
キックしたり、パンチしたりする競技でしょ？
下手に、中途半端に練習行くと、ちょっと。
そういうことですよね。
じゃないですか。あともう、やっぱり相手に対しても失礼になってしまう。
うん。
やっぱしっかりやってこないと。
ということですよね。
しんどいですけど。
ねえ。
はい。
すげえな。
昨日も、なんか横浜の街走ってましたよ。
ああ、やってんだ。
めちゃくちゃ寒いですよね、今。
減量とかもやるんですか、じゃあ。
あ、もうぼちぼちやっていかないと、あと4キロ落とさないといけないんですよ、
ね。ああ、そうなんだ。
はい。
あ、そうなんだ。だって、もともとそういう筋肉質でしょ、
はい、あ、でも普通だと思いますけどね。
まあ、そうですか、
ちょっと林さんが、
うん。
マッチョですけど、
うん。
まあ、いろいろ教えていただいて、
うん。
増えつつあるんですけど、筋肉量みたいなのは。
はいはいはい。
でも、もともとは普通の体型だと思いますけどね。
ああ、そうですか。でも、やっぱりそこから落とす、4キロ落とすって結構なんじゃないんですか？
こから4キロって。
脂肪をどこまで落とせるか。まだちょっとお腹とかやばいんで。
ああ。
なかなか大変です。
食事制限しながら。
そうですね。
ね、
ちょっと太る食べ物が好きなので、タンパク、あ、違う、炭水化物ですね。よろしくないんですよ。
やっぱ美味しいですもんね、だって。普通にね。
ちょっと怖いですね、その言葉が。
3月12日でしたっけ
?3 月12日。あ、でも、まだ、エントリーしたんですけど、通ってないんですよ。
ああ。
多分、あと、2週間以内ぐらいに出ると思うんですけど。
うん。
なんか、めちゃくちゃ人気な大会なんですよ、それ。
あ、そうなんだ。
で、なんか前世紀というかコロナ前とかは、
うんうん。
10人出しても1人しか通んないとか。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。なんか、まあ、強さとかよりも、マッチメイクしないとダメじゃないですか、ああいう格闘技って。
は
あ、
は
あ
は
あ、もう同じぐらいの強さの人がちゃんといないと、
ああ。
なんですよ。うん。
なるほど。
僕の階級は58キロなんですけど、絞って。うん、で、フェザー級っていうのいっぱいいると思うんで。
な人気なんだ。
コロナで結構潰れてきた足並みなので、
う
ん。じゃないかなと思ってるんですよね。という感じで。なので今そこのジムに通って。
毎日行ってんですか、ジムは。
いや、なんか地元でも一応あるにはあるんですよ。キックボクシング教室みたいな。うんうん、でも、それほんと週1回ぐらいしかできないので。
あ、週1なんだ。
はい。そこまた通ったり、自主練習ですかね。
ああ、じゃあ、あとは、ジムに行かないときはもう、自分で、走ったり、
はい、あ、そうですね。あんまり走れないですけど。あ、でも、遊びをね、ちょっとカットすれば、業界の遊びをカットすれば、
あ、
遊びをって言っちゃいけないですね。業界の。はい。
こういうムエタイとかボクシングやる人のイメージは私は縄跳びずーっとやってるイメージなんですけどね。
僕縄跳び嫌いなんですよね。あれほどストイックもないですよ、本当に。
ずーっとやるわけでしょ、あれも。
そうですね。あとはもう、サンドバッグ、ミット、あと
体操。ああ、はい。
好きですけど、はいはい、縄跳びって本当になんか、僕なんか変化がある方が好きなんですよ、いろいろ。
ああ、
運動ですよね、あれは。
単調な、こう、運動が苦手ってことですね、じゃね。
そう。でも、なんかやっぱ、シャドウとかもそうなんですけど、
うん。
考えようなんですよね、全部こう、なんていうか、相手をこうイメージしたり、
はいはいはい、はい。
で、こういうステップが必要だから、縄跳び中にこういうイメージで飛ぶとか、
はいはいはい、はい。結構、
そう思うと面白いんですよ、多少は。そうなんですね。
なるほどね。
仕事も応用できますかね、そういう考え。
あ、でも、そういうのってあれじゃないですか、石島さん、はい、なんとなくこう、物販に、生かしてる部分もあるんじゃないんですか、
はい、多分あると思いますね。
ねえ。
どれが。
頭をすっきりさせるとか。
あ、はいはいはいはい。
ねえ。まあ、このパンチ力が物販にこう、影響するとか、多分ないでしょうけども、わかんないけども。
はい。
なんか精神面とか、その考え方をイメージトレーニングとか。
あ、そうですね。
ね。
やっぱ、それだけどちょっとあれなんで、
うん。
これからのことなんで、こう、ちょっと言っちゃいますけど、格闘技ブランドをやりたいみたいな話、もあるんですよ。
あー、なるほど、なるほどね。
やっぱそれだけで終わっちゃうとちょっとね、仕事し
ない。やっぱ繋げたいですよね。
そうですね、なんでも。
うん、せっかくだからね。
ですです。
うん。
あともっと頑張れるなっていうのもあったり。
はいはいはい。これ、ムエタイって、
はい、
普通のボクシングのそのグループとかとはまた違うんですか？
あ、でも、まあ、同じようなものですよ。
ああ、そうなんだ。
はい。ただ、ルールが違うって感じですね。
あ、そういうことですね。
一番は、キックボクシングでもこの膝とかありますけど、
うん。
燃えたいって言った膝とか、あと、肘があるんですよね。
あ、
う、あ、ん。
肘
が怖い
じゃん。肘怖い。
あれ、たまに流血とかするじゃないですか、まぶたとかって。さ、あれなんですよ、まさに。
ああ。
なんかもう、タイの本場の燃えたいだと、
うん。
相手が隠したでちょっと、まあ、5ラウンドもあるんで、燃えたいって。
うん。
かわいそうだなって思うと、その上の人がこう、うん、肘で、まぶた切って、まあ、TKO にして終わらせちゃうんですよ、試合を。
ああ。
そっちがかわいそうじゃないかなって思いますけどね。
かわいそう。いや、どっちにしてもかわいそうだよね。
本当そう、そういうちょっとね、怖さ。
売れたいハードですね。
ああ、ですね。
でもなんでムエタイやろうと思ったんですか？
なんか、ムエタイ？僕なんかその戦うことっていう格闘技が、なんか、もう生まれついて好きだったんですよ。
好きだった
んだ。なんでとかないんですけど、で、なんか、結構、中学の時とかに、格闘ゲームが好きだったんですよ。
ほうほうほう。
ムエタイのキャラがいて、やってたら普通の人なんかもうゲーム上手くなりたいとか思うらしいんですけど、僕はなんか実際にやりたいって。
そっちに行ったんですね。
そうなんですね。
はいはいはい。あ、でもなんかわかる気がしますわ、でも。
わかります。
やっぱこれを実際自分でやってみたいっていう。
そうなんですよ。
だって、
きっかけは何でもいいです。
例えがどうかあれですけど、YouTube なんかで料理してる、見ると、なんか自分で作ってみたいなとかってね。
あ、同じですよね。
ね、そういう感覚でしょうね、きっとね。
なんか見てて、美味しそうだって終わる人もいるし、そこ
いるしね。
いるじゃないですか。
美味しそうだって言って、あ、そこの店に直接食べに行こうとか、いや、これどうやったら作れるのかなとかね。
あ、そうですね。
だから、後者の方ですよね。
後者。
だからね。
したくなるっていう。
やってみたくなると。
誰でも何かしらあると思うんですけどね。
ど
っかに役に立つと。
で、やってみたらもうハマってしまったと。
ああ、そうなんです。もうなんかジャンキーみたいになってますよね。いやー、
なるほど。
何歳まで。
それがムエタイに行っちゃったんですね。
はい。まあ、できるうちにやっておこうかなという感じですね。
で、あれでしょ、結構、タイでムエタイもやったんでしたっけ？
タイも、そうです。一応仕事でタイもあるんで。もう、まあ、通算だとでも10回ぐらいですかね、ムエタイ、
タイで。タイで。
でも、今のジムすごいですよ。もうタイのトップクラスのとこと同じぐらいにレベルが高いんで。
ああ、そうなんだ。
はい、すごいです。あの、有名な那須川天心っているじゃないですか。
那須川天心。ちょっとよく私はそっちの業界わからないんで。
結構知ってる人多いんです。格闘技界では、なんか神童とか呼ばれて。
はい。
もうそれと同等か、それ以上じゃないかっていう選手がいるんですよ、そこのジムに。
はいはいはいはい。
で、昔だったらそういうもう世界のトップアスリートなんで、
はいはい。
僕は直接教えてくれってまずないじゃないですか。
ないないない。
でも教えてくれるんですよ、今は。
へぇー。あ、この方が教えるんですか？
やってますね。なんか、で、スパーリングしてもらったんですけど、
まあ、
レベルが違いすぎてっていう感じですけど、
あ、
第一のレベルで。でも、今ってなんかやっぱ拡散したりする力があるので、メディアで。だから、やっていいことっていうのは多分増えたと思うんですよね。
ああ。
足だったらちょっとっていう感じですけどね。
はいはいはいはい。
そうね。なんか、やっぱいろいろ応援が立つというか、そういう活動をすることによって。
あ、はいはいはいはいはい、はい。
この人すごいいい人だったよ、みたいな、どんどんね、拡散するじゃないですか、ツイッターの。
するするするする。
やっといて、マイナスは絶対ないですよね。
ないですよね。
ああ。ジムの評判にもなって、ジムが潤えばね、なんかその、要は、器具とかが良くなったり、設備とか。
はいはいはいはいはいはい。
ここのジムがなんかもうめちゃくちゃ多分経営がうまくいってて。もうびっくりするぐらい綺麗なんですよ。
あ、そうなんだ。
もう見たことないです。僕もいろんなジム行きましたけど。
はいはいはいはい。
シャワー室とかもなんか、そうですね。6人、7人、8人ぐらいこう同時に浴びれるような。
普通はそういうのないんですね。
厳しいですね。シャワー室すらなかったりしますからね。
そうか、でもこれやってシャワーなかったらきついですよね。
いや、きついですね。
ねえ、ああ、そうなんだ。
なんか昔のガチなボクシングジムのイメージとかあるじゃないですか。こうボロボロだからいいんだみたいな。わかんない感じの。
はいはいはいはい。
ありますよね。
ああ、そうですか。今は。
もうね、時代にそぐわないというか。
そうですよね。
そうですね。
あ、そういうとこで今練習されてるんですね。
そうですね。結構勉強になりますね。
そういう面で。で、そこで、こうやってて、なんかこれ、商品化できないかなとか、なんか、物販につながんねえかなみたいな。
あと、業界がどういう風になってんのかなとか、やっぱ、見ながらやってます。
見ながら。
はい。
へ
ぇー。会長さんとか忙しそうですよ。なんか、自らランニングマシンとかで走ってんですけど。 もう電話かかってきて、
うん。
そこでなんか交渉してたりしますね。
ああ、うん。あ、そうなんだ。
はい。
そういうとこ話してて、なんかこう、いろいろこうヒントが出てくるわけですね、商品
に。ありますよね、やっぱり。うん。
なんか言える範囲で構わないですけど、なんかあります？その最近でとか、今まででみたいな。
でですか？
うん。
なんだろう、でもその、やっぱりウェブ通販ではわからないことの、
うん。
投資とかやってる人は少しあれかもしれないですけど、
うん。
もうリアルの業界じゃないですか。例えばその、選手には、やっぱマネージャーがいるじゃないですか、ほとんど。どういうふうにしたらこう売り込めるのかなとか、
うん、
直接選手と仲良くなるのも大事ですけど、
うんうんうん、
最終的にやっぱマネージャーがうんと言わないとっていうのはありますよね。
なるほど。
そうですね。
うん、じゃあ、ちょっとマネージャーとちゃんと仲良くなろうかとか。
まあなんかでも、あんまり考えてないですけど、とりあえず仲良くなったら、うん、まあいいことはいいと思いますし。
いろいろヒントもらえるでしょ？だってマネージャーから話もらえれば。
そうですね。
うん。
マネージャーと普段は会う機会とかないので、自分しか行かないじゃないですか、僕は。
そっか。
はいはい。
接点も少ないんだ。
うん、でも一番はやっぱ真面目に練習してることが一番ですよね。
まあね。
じゃないと。そう。
うん。まあ、そっちの商品開発はちょっと二の次にしといて。
はい、自然と。
自然とね。で、なんかのきっかけでヒントもらえればいいかなぐらいな感じで。
そうです、そうです。
それメインで言っちゃうとね。
ちょっとね、だいぶ。
だいぶちょっと、変わっちゃうしね。
そうですね。
あいつなんかどんどん売り込んでいくんだけど、
あります
ね。ね、はい、練習来てるんだが商品売れ込みに来たらわかんないよ、あいつ、みたいなね、言われても仕方ないしね。
もう本当好きで言ってるだけなんで、とりあえず。
うん。
なんか、まあ、なんか出てきても面白いかなぐらいの感覚では言ってますけどね。
うん、はいはい。でも、やっぱりこういうことをやることで、いろんなこう、視野が広がりますよね。
ああ、そうですね。やっぱり、
ね、うん。いいと思いますよ、本当に。こういう趣味の本気でやるっていうの。
やっぱ、いろんな、ほとんど、その趣味とかやってたら、どっかのビジネスに、
うん、
誰かのビジネスに繋がってるわけじゃないですか。
うん。
なんで、あ、こういう業界だとこうやってるんだなっていうのが。
ね、そうですよね。
やっぱウェブの世界も狭いですからね。全然。
そう。うん、で、多分、その商品開発もそうなんでしょうけど、
はいはい、
こういう人たちってネットに弱いじゃないですか。
あー、そうですね。
ね。で、なんかこう、いや、Google の広告こうやるといいんですよとかって言うと、はい、何それみたいなね。
はいはいはい。
うん。
うん。お互いに
ってことで。そう。いや、ちょっとこういうことだったら私全然教えられますよ、みたいなね。
はいはいはい。
やれば向こうの懐にこう入り込まないからね、今度。
ああ、お互いに、やっぱね、最初は知らないですけど、うん。
与えてね。
はい。になると思うんですよね。
うん。まあ、だって、こういう、本当うちもそうですけど、はい、意外とみんな知らねえなって思うのありますもんね、こう話してて。
あ、でも、菊池さんもあれですか、この業界の飲み会とか付き合いとか、
うん。
行ったりあります、やっぱり。
いや、もうコロナになってからもう全くなんですけど、
あ、はいはい。
でも、地元のそういう社長さんとか、会うことがあると、うん、
はい、
やっぱ教えてってなりますもんね。
ああ、そうですか、やっぱり。
うん、ネットの話すると、そんなことできんのみたいなね。いや、こう、物販やってると、
はい、
ね、物販の人たちにとってはもう当たり前のことでやってんだけど。
はい、はい、はい。
どうやってそれ口コミ入れてもらってんのみたいなさ。あ、いやいやいや、こうやれば普通にやってもらえますよ。
こう、慣れすぎちゃってますからね。
あ、そう。
はいはいはい。
そんなことしていいのみたいな。
言われます？
言われる。いや、QR コードこうやって作れば、スマホから書けるじゃないですかって。何それみたいなね。
どういう感覚なんですかね、していいのって。なんか。
なんだろうね。だから。
やばい。
知らないんだろう、知らないんだなって思って。
ああ、でもありますね。僕も結構最近、うん、なんか、まあその、趣味とビジネス兼ねてるところで、
うん、
20代の男女とかと結構友達増えたんですよ。
お
ー。やっぱりなんかもう、 なんだろう、自分たちとも全然違う世界に生きてるなっていうことを思ったんですよね。
ああ、そう
だね。話すことから、まあ言葉から、なんかもう考えてることは全然違うんですよ。
ああ、なるほど。
なんだろう、こう、人同士としては別に普通に趣味とか合えば話せるんですけど、そういうところでちょっと安心するんですけど、
うん、
流行ってるものとかが違いますよね、一番。
世代が違うってことですか。う
ん、ありますよね。
あ、
でも、なんか、やっぱそこでいろいろ聞いていくと、
うんうん、
まあ、興味は結構あるんで、
うんうん、
こういう理由で流行ってるとか売れてるとか、
うん、
なんかまとめサイトとかの書いてあることって結局、なんかもうみんな同じようなことじゃないですか、一般的な。
うんうんうん、
大枠で読みやすいみたいなことが多い。
うんうん、
で、なんかコメント欄とかになるとね、多少、いろいろ、あ、なるほどっていうことありますけど、
うんうん、
でも本人とか、その、リアルの人に聞くと、やっぱ全然違いますよね。さらに深い。
あー、なるほどね。
うん。
あ
ー、ですね。そういう。
生の声を聞くとね。
あー、うん。
あ
ー。ツイッターとか、面白いなって思います。
そうですね。
うん、
確かに。
ありますね、そういうのは。
まあ、でも、ね、こういう本当に違う業界の人たちと話しするっていうのはね、本当刺激にもなるし、新たな発見もあるし、
はい、
逆にこっちがこういうことやればいいんですよ、なんて教えてあげるとすごい感動してくれるし。
ああ、そうですね。
うん、
やっぱ人が大事ですね。つながりというか。
まあ、そうなんですよね。結局人とのつながりなんですけどね。
もう刺激になります、ね、うん。自分の世界ってやっぱ狭いじゃないですか。
狭いよね。
もう結構、まあ多趣味な方かもしれないですけど、それでも。
やっぱ多趣味ですね。確かに。ここまで本気度でやる人はなかなかいないと思うんで。
やっぱある程度でも絞っていかないとね。
うん。
でもならないですからね。
うん。
なんか忙しいですけど。
うん、でも、充実してるんじゃないですか？
ああ、もう面白くあります。
ねえ。
いや、でも最近だから書いてますよ。もう朝起きて、今日何するみたいな書かないともう無理になってきましたね。なんか Google カレンダーとかも使ってるんですけど、
うん。
なんて言うんでしょうね。こう、やっぱ書くとすごい頭に入るというか。
最終的には手書きですか？
じゃあ。大事なことはちょっと朝書いたりするんですよ。
あ、
じゃないと、要はメディアだと、まあ、Google カレンダーとかでも結局開かないと見れないじゃないですか。
まあね。
でも机とかに書いてあればもう必ず見るんで。
ああ、いやでも入ってくると。
そうですね。
あ、
いろんな方法を試して、なんか忘れないようにしてますけど。
なるほど、なるほど。最終的には手書きのノートかなって感じですか、
うん、
じゃ
あ。なんかメモ帳に、
メモ帳
書いてて、
うん、
ちゃんとできたらなんかこう消したり仕事の予定とかも、
ああ、はいはいはい、
あ、全部できたってなるとこう達成感もあるじゃないですか。
なるほど。
なんか毎日やってるわけじゃないんですけど、たまに、
ああ、ちょっと今日タスクが多いななんていう時は、
そうですね。
うん。
で、まあ終わったら全部捨ててって感じです。
はいはいはい、はい、うん、あ、そうするとなんかこう自分の中で達成感でスッキリしたみたいな。
はいはい。
なるほどね。
うん、なんかうまく思考がまとまらないときはやってましたね。
ああ、なるほど、なるほど。
そんな感じで。そうなんですよ。なんか。
なるほど。でも、やっぱそこに戻るのかな？
うーん。
いろんなツール出てるじゃないですか。便利ツールが。
使えちゃいますからね。
アプリもね。
うん。
で、なんかいいのないかなってこうググるじゃないですか。
はいはいはいはい。
でも最終的には手書きなんすかね。
手書き。あ、ね。手書きはなんか脳が刺激されるとかいろいろね。
まあ確かにね、そう、原点に戻るじゃないけど。
はいはい。
なんかそういうのが、ね、
あ、
うん。いいのかもしれないですよね。なんか いろいろ出てきすぎちゃってて。
はいはい。
まあ言うじゃないですか、これ使うといいよとか、アドバイスもされるんだけど。
ありますね。
うん。いや確かに使うと便利なんですよね。
うん。
うん。でも、やっぱり最終的には、そういうところに戻ってくるのかなって。
ああ、でもちょっと手を動かした方がいいですよね。なんか漢字書けないんじゃないですか、
う
ん、
いや、もう、まあ、漢字書けないっすもん、本当に。
びっくりしますよね。危ないです。
ほんと漢字書けない。
なんか、自分の住所すらもう、あれって。
あ、思う、あれ福島県の福ってこの字でよかったんだっけかなみたいなね。
なんか、
あるあるあるある。
効率化しようとするから。
そうそうそうそうそう。
でも、なんかショートカットにしちゃってるんですよ、住所とかも。
だね。そうだね。
そうなんですよ。もう東京都の都打って打てば出るようにしちゃってるんで。
そうだよね。
って思いますよね。
ね。便利でいいんだけども、本当にそれが人間にとって人にとっていいのかね。
いや、そうです。この間、銀行融資で書くとき間違えましたもん。めんどくさいことになりました。やっちゃいました。
なるほどね。なるほど。まあ、ね、その手書きっていうのは、ある意味いいかもしれないね、でもね、本当に。
そうっすね、
たまに。やっていく中でね。
はい。定期的にやろうかなとか思ったり。
はいはいはい。
思うんですよ。なんか、運動といえば、
うん。
物販のイベントでもあったんですけど、バスケたまにやってるんですよ。
あ、なんか、ね、入ってましたね。
ああ、はい。なんか、1回か2回ぐらいですけど、うん、上野さんと結構会うこと、仲良くて。
うん、うん、うん。
なんか、ちょっと一緒に、なんか企画してたんですよ。
はいはいはい。
で、まあ、今回ちょっと上野さん発表してくれたんですけど。
はいはいはい。
ちょっと裏で僕、体育館予約したりしてて。
ああ、なるほどなるほど。
そうなんですよ。ちょっとそういう企画を。まあ、結構人集まりましたけどね。
ああ。
今なんかスラムダンクがめちゃくちゃ流行ってるじゃないですか、映画で。
うん。
それに便乗してみたいな感じで。
映画見に行って。でもそうやってね、はい、まあ、高校とかみたいな感じで、高校生みたいな部活みたいな感覚でね。
ああ、そうですね。
こう、触れ合いっていうか、はい、ね、また繋がれば。
いいですよね。
うん、また仲良くなれるしね、みんなでね。
そう。
いいと思います。ただの飲み会じゃなくてね。
そうね。運動した、
まあ。まあ、飲み会も飲み会でいいんですけど、なんかこういう汗を流してね。
はいはいはい。
うん、やるのはいいですよね。
いやー、いい感じです。飲み会もなんか、僕の地元で予約したんですけど。
ええー。
なんかもう、行きつけのタイ料理屋さんがあって。
はいはいはい。
行きつけなんで、なんか休み日なんですけど、僕らのために開けてくれましたから、その時。
嬉しいですね、そりゃ。
いい感じになりましたね。
なるほど、なるほど。
うん。こんな感じで、はい、楽しく。
いや、でも、
やればいい。
ますますなんか今年はあれですね、市間さん、いろいろ充実する年になりそうですね、じゃあ。
そうですね。でも、あれですね、ちゃんと結構、後半とか昨年も、
うん、
まあ、営業という名の遊びに行ってたんですけど、
うんうん、
まあ、一応業界の遊びですね。行ってたらやっぱり、売上も利益も伸びましたね、ちゃんと。
それは素晴らしい。
なんかやっぱり社長が業界らしいことをしているという
の
を、何でしょうね。なんかいろいろ考えてたんですけど、
うん、
でもやっぱりその、リアルの業界の世界に飛び込んでいかないと分かんないこととかもあったりして、
うん、
やっぱり情報の入り方って違いますよね、
うん。
なんかそういうのはすごい感じました。
なるほどね。
でもやっぱり人に恵まれてないとそのスタッフがいい人がいい。
ね。
はい。
まあだからそういうふうにこう仕組み作りもできたし自分の仕事の進め方も変わってきたからね。
ああそういう
ことができたっていうことなんでしょうけどね。
多分あるんでしょうねそういうのが。
うんうんうんうん。
いやいやちょっと上がらないですねスタッフには、うん。
まあでも今年はいろいろまたできそうですね。
ありがとうございます頑張って。うん、
はい。ではでは、石間さん、時間になりましたので、次のお友達を紹介していただきたいんですが。
あ、じゃあ、僕からは、サキさんを。
すいません。ね、サキさんにバックすんの？
すいません。これ、いや、もう僕が言ってもあれだと思うんですけど、家って言われたんですよ、サキさんに。もう本当、関西人なんで。いや、もう、すいません。
次は、じゃあ、サキさんですね。
サキさんでと言いたいところですけど、ちゃんと紹介しますと、海野さん。
海野さん、はい、海野さん。
海野さんはですね、
はいはいはい、
バスケ仲間なんですよ。
はいはいはいはい。
インターハイでもベスト8ぐらいまで確か行った人
なんです。え、そんな上手い人なんですか？
半端なくて。で、一回ちょっとやったんですよ、仲間内でバスケを。で、なんかちょっと映画見た人わかると思うんですけど、
うん。
スラムダンクのちょっと、この最後の、シーンで、相手チームが使ってる、この、地獄のゾーンプレスっていうのがあるんですけど、
はい。
で、そういうのかけていかないと、もう本当に、うますぎて話にならないっていう、すごい人なんですよ。ポイントシュートとかあるじゃないですか。あの、遠くからね、ロングシュートが、はい、すごく上手くて。で、もう一歩でも近づいちゃうと、ほぼ 100% 入っちゃうんですよ。僕らガードも下手なんですけど。
じゃあ、3ポイントシュートなんかバンバン入るんですか？
あ、もう入りまくっちゃうんで、なんか
そんな上手いんだ、すごいね。
上野さんとかと、あと、その時、枝川さんもいたんですけど、3人で、もう潰しにかかってて、動かさないようにして、1人に3人つけて、なかなかですね。でもなんか、なんとかなりましたけど。3対1は負けちゃった。そのぐらい、すごい方ですね。
なるほど。
はい、
なるほど。
もう、物販も頑張ってらっしゃるんで、はい。すごい、面白い、いい人なんで、ぜひぜひ紹介させていただきたいなと。
わかりました。では、次は、はい、海野さん。
皆さん
をゲストにお招きしたいと思います。はい、では、市島さんの方から、海野さんに一言メッセージをお願いします。
じゃあ、はい。じゃあ、海野さん、次、バスケで、スリーポイント打たせませんから、また、よろしくお願いします。
はい。わかりました。はい、じゃあ、そのメッセージをお伝えいたします。
お願いします。
はい。市島さん、今日はありがとうございました。
はい。どうぞ、ありがとうございます。はい。
引き続きまた物販の方ではよろしくお願いいたします、
はい、またよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、失礼します。